まちづくりちょびっと推進室。
Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.
皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をお話しております。いつものように番組の相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のタイトルでございます。ディーペスト京都ね、京都のリアルな暮らしを世界に発信する外国人向け街歩き集団ディーペスト、ザ THE がつくんですかね、
ザつきますね、
ザディーペスト京都と題してお送りいたします。もう一回言います。京都のリアルな暮らしを世界に発信外国人向け街歩き集団ザディーペスト京都の皆さんです。ゲストをご紹介いたします。まずこれは筋から行くと大谷分から、
大谷分からですね
、大谷分こと小林茜さんです。
あ、どうもよろしくお願いします。大谷分という称ではないんですけど、
小林茜さんのお名前ご記憶のリスナーの方もおられるかもしれませんが、最近まで我らが京都市景観まちづくりセンター愛称まちセンにおられまして、この番組を一緒に作ってきた中でございます。小林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、もう一方、山口あゆこさん、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、この方は英語通訳案内士そして国内旅程管理主任者という専門職で、ザ・ディーペスト京都ツアーを支えておられます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、再びの登場でございます。ついつい、小野先生と呼んでしまいますが、小野春久さんでいらっしゃいます。
よろしくお願いします。
ご本職はグラフィックデザイナー、はい、私の印象は白髪をポニーテールにまとめて日本刀の居合を抜いておられる姿というのが強烈に残っておりますが、ディーペストツアー京都のツアーガイドとしてはたまた六原の住人として京都を世界に向けて発信しておられる、中心人物のお一人でございます。はい、ではこのお三方プラス、我らがまちせん、番組の進行といいますか企画一緒に作っておりますまちづくりセンターから、大谷みのりさんです。
大谷です。よろしくお願いします。
はい、それでは皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、エピソード1参ります。DK のそもそも、ディーペスト京都のそもそもから、はい、唇を切られるのはどなたでしょうか。
じゃあ小林の方から、
はい、大谷もお願いします。
はい、まあ、去年までご紹介いただいたように、はい、景観まちづくりセンターの方で仕事をさせていただいてまして、
はい、
まあ、主な担当業務だったもののうちの一つに、まあ、京町やまちづくりファンドの、まあ、PR ですとか寄付を集めるような、はい、お仕事も担当させていただいてました。
結構地道な担当でした
ね、はい、地道な、はい、まあ、いろいろ、はい、考えさせられるというか、はい、ためになったお仕事かなと思っております。
はい、
でその中で、まあ、京町屋の魅力を、まあ、とにかく世界に発信し、その応援者の輪を広げるっていうことがきっとその目的になるだろうと自分なりに解釈しまして、うん、まあ、いろんな方々を巻き込みながら発信できる企画 を作っているところだったんですね。
正しいと思います。
ありがとうございます。その期間ただそう PR するだけじゃなくってちゃんとそこから収益にもつながる、まあ、寄付にもつながるというようなあの視点を常に持ち続けながら、ね、あの試行錯誤をしていまして、うん、このリーベスト京都ツアーはその世界に発信するという意味であの海外からのお客様が京都にもたくさんいらっしゃいますのでそういう方々向けのメニューができないかと思って作っていったところです。で、まあ、そこで今 その山口さん小野さんとの出会いがあり、うん、まあ、今に至るだいぶ端折りましたが今に至るというい
やさっきの番組前の打ち合わせだとこの辺りで結構盛り上がるぐらいいろんな人が出てたんですけど
一人でやってしま
いました。あれ、まあ、山口さんの方からも
あ、はい
はい、お願いします、
は
い、
私は英語通訳案内士になりたてで、うん、本当になんとか外国の方に京都の良さを伝えたい。で、京都の町屋という箱を使ってその中にある面白いものをなんとか伝える方法はないだろうかと考えていたんですね、はいはい、で、折も夏休みでして私の子供の自由研究の課題をどうしようかなと考えていたんですが、はい、その時にあ、これは町屋にしようと思ったんですね、はい、で娘を出しにと言いますか、まあ、あの一緒にあの小林さんのイベントに参加させていただきまして、はい、で私はこういうことを考えてと娘そっちのけでお話をいたしましてで町選に行ってそういうお話をすることになりまして娘の自由研究もまあ出来上がったんですけれども大人同士も
大人同士も盛り上がってい
まだに、
はい、そもそもあのお嬢さんの、はい、お夏休みの宿題の自由研究のはずが、
はい、
はずがあお母さんが、はい、あの乗っ取ってというか
そうなんです、
はい、もちろん自由研究も素晴らしいものを出町線でも展示とかさせていただいたんですけれども、
はい、未だに娘には私を出しに仕事をと言われております。
そして、小野さんとの出会いは小林さんとどういう出会いでしたか。
うん、私との出会いの前におそらくマチセンのイベントで小野さんととあるフランス人の方との出会いがあったと、はい、さっき判明しました、はいはい、
あのニコラさん
ニコラさんとね
ことを教えていただけますか。
はい、イベントでニコラさんと知り合いになりましてね、
はい、どんなイベントでしたの。マチセンの
マチセンの所有者の会、
町屋所有者居住者の会という町屋に住んだり持ったりする方が集っている場があるんです。そこで小野さんがカフェを町屋でするというのをテーマにやった時に、はい、小野さんとニコラさんが出会われて、
はい、リスナーの皆さんにちょっとだけ客中メーターなんですけど、町線のイベントって地道でしょ皆さんご存じないかもしれませんけども町屋居住者の会そういうイベントを人知れず仕掛けてたんですね。でそこへ小野さんが来られてという話なんですね。
はい、そこでニコラさんとたまたま、まあ、取材になって、はい、でお話のついでにまあ、京都人のねご挨拶でまた家に遊びに来ていいよってご挨拶のつもりで言ったら本当に来ちゃったんです。
お前
に
来ちゃったなんかすごく面白いフランスの方なんだそうですね。
そうですね、もう日本語ペラペラで、
はい、
日本語ペラペラで、でなんか映画村で働いてる方で、はい、でまあたまたま家に来られた時に六原でまあ面白いところですんでちらっと周りをガイドして歩いたんです。
はい、
そうすると
六原学区
の周りですね。
リスナーの皆さんはご存知かしら、東山区、うん、
東山区、はい、
六原三次、
そうです、
六原学区、平の清盛、今大河ドラマやってるから、ね、はい、あの辺の
真ん中、ま、
もろ
話題の
すいません、
はい、
失礼しました
でそこでなんか幽霊飴とかねああいうのをちらっと言うたげてするともうすごく面白がってこれも外人にも絶対受けるよということで、
すいません京都人でありながら幽霊飴知りません教えてください。
幽霊飴どうぞ。
幽霊子育て飴という幽霊が赤ちゃんを、はい、墓場でお産みになってその7日間飴屋さんに通って飴を 飴で育てるというお話が。
どっかで聞いたことある、
うん、そうなんです、ね、六本線を使って ね
こういう話はね日本のあちこちにあるみたいです。
はい、
はい、でそのなんかあの言うてるとそのもうゴーストキャンディーって僕がもうあのとっさに言うたことがめちゃくちゃ面白かったりして
それは何やっていう
ことでそれをあの今度反対にニクラさんが外国人のニクラさんが大矢部になんかあの説明したとこが結局接点になってるみたいですよね、
はい、そうですね、まあ、そういったような山口さんと小野さんの出会いが徐々にこう縮まっていって、
はい、
私の中でその山口さんと小野さん出会ったらきっとなんか外国人向けの発信できそうと思うこうなんか思ったんでしょうね、うん、でなんかはい3人で
その町屋保存改修のための基金寄付集めを当時、
はい、そうです
しなきゃっていうセクションにおられた部署におられた、はい、外国に向けて、はい、京都の魅力を発信するのにこのお話は使えるかもしれないと思い立ったわけですね、
はい、まあ、何ができるかその時は全然わからなかったですけれども、はい、とにかく何か一緒にやってみようよっていう感じで始めました。
そして、リーペスト京都ツアーが生まれて行きます。
はい、
でも、でもでもディープすぎると言われて外国のなんかその英国の旅行者のエピソードをさっきの教えていただけますか。
小野さんどうぞ。
あ、
私いや、まあ、いろいろ試行錯誤しながらその町線主催でのツアー化が決まったんですけれども、
はい、
まあ、いろいろ京都市さんですとか協力をいただきまして、イギリスの旅行会社さんで、まあ、京都だけじゃなくて結構レアな日本のレアなとこ回ってるツアーの企画の一部に組み込ませてほしいってお話をありがたくいただいたんですね、
はい
はい、まずは1回その団体を送り込むのでその反応を見てツアー化を決めたいっていうご意見だったんですけれども実際来られて、まあ、楽しんでは行かれたんですけれどもあとそのツアー会社からの反応が あまりにもディープすぎるのでちょっとツアー化は無理かもっていうようなお話がありまして
面白いねんけど無理本にならへんかもー言って丁寧に断れた
目指していたのはそこだったんですけどちょっと第1回目はちょっと残念ながらっていう感じですね。
ですが実は個人客からの反応がとてもいいんですね、
はい、
ツアーの方よりもむしろその本当に京都の街にご興味があって来られて、
はい、
こうツアーをさせていただいた後の反応というのがこういうツアーは本当に他にない街の人と触れ合えるチャンスは普通の旅行者にはないからこういうものが本当に欲しかったんでありがとうっていうことを何回も言われました。
はいはい行きましたね いい感じですね本当その反応嬉しかったですね
嬉しかったです ね、
ね、はい、さあそして今がそのディープエスト京都ツアーのそもそもの成り立ちについてのお話を少し聞かせていただいたんですけどもさあ、ディープエスト京都の今に少し入っていきましょうか。今どうですかそのツアー化これからその今というかまだかな今に至る前のツアー化のプロセスにこれから入っていかれるんでしょうかね。
そう
今のお話の次は、
ツアーはもう出来上がったものがありまして、はい、そこからちょっと新しい展開、
はい、
ガイドさんをまた増やして、
はい、
でちょっと違うルートで回ってみようかなっていうこととあとエリアを増やしていくという方向で考えております、
は
い
六原
学区六原で、
はい、の他にも増やされたんですか。
いや
今模索中、
はい、模索中です。今後広げていくために、うん、まあ、今回その山口さんと小野さんに作り上げていただいた仕組みをこう確立していこうっていうような段階なんですけれども、
はい、
まあ、でも結構前途多難なことが、はい、ありまして。
そうですね。リスナーの皆さんに想像していただきやすいように、ある日のディープエスト京都ツアーみたいなどんな例えばゆれ飴のエピソードなんかすごく分かりやすかったですけども、うんうんうん、小野さん自体が六原でお暮らしになっていて、うんうん、ご自身の町屋暮らしを世界に向けてお話になるとでそれを 英語通訳案内士の立場でいろんな歴史的な知識だとかエピソードだとかを英語に直して、
そうですね、
あの2人でそういう外国の方にお話になる。
そうです
ね。でそのツアーの枠っていうか時間はどれぐらいでしたんですか？
2時間です。街歩き2時間です。
はい、街歩き、
はい、
自分の足でとことこと歩く。
はい、
でその間のここはね昔ねっていう話をされるわけですね。
うん、そうなんですね。そこで小野さんが言われたいことと、はい、実際にツアーの商品化するところで のこれは多分言ってもわからないので、うん、もう少しカットしましょうっていうようなお話のところで、はい、ちょっと小野さんと、
はい、では色々と次へ参りましょうか。はい、そこの面白いところ、
はい、そうなんですよね。
小野さんと山口さんのお二人の葛藤とカットのお話
をそうですね。はい、
いや、もともと六原というのは、うん、歴史的な町なんで、例えば先ほどあった平家とか、うん、でまあ、いろんな面白い一面が残ってたりはするんですけども、例えばその、ね、歴史的にその弁慶がどのこうの後ろからまでどのこうの言うたって、外国の方はそれを全く知らないわけですよね。だからそこから説明、僕はいろんなその歴史的なことを説明したいんですけども、うん、全てそれはダメ、もう一言でカットされます。だったらほらどんどんどんどんその歴史的なところ、歴史を全部覗いたら何が残るのという、そこもまたもうなんかジレンマですよね。
これはカットということではなくて、はい、こういう本質は何かっていうことを言っていただいて、はい、要するにこういうことなんだよっていうご説明をしましょうということだったんですね。そうでないと分かっていただけないので、はい、歴史的なことっていうのは世界中にあるわけで、で日本だけが特別ではないんですよね。でなのでそのエッセンスさえお伝えすれば分かっていただける。ただしその義経、弁慶、そう源氏、平家、そういう固有名詞を出してもなかなか分かっていただけないので、こういう方たちがいてこういうことがあったからこうなっているんだよっていうご説明にしていただけたらなということだった
んです。お二人の葛藤、そうなんです、今この場でも伝わってまいります。でエッセンスをそうやって外国の初めて来られた方にお伝えしたされた時の反応はいかがでございました？
いや、やっぱり見て触って、うん、でそういうところに現に入っていくことによって、もやっぱり外国の方ってすごい感動してくださいます。
そうなんですよ。小野さんがいいブレイクスルーを見つけてくださいまして、
はい、
写真をね、写真がグラフィックデザイナーさんでいらっしゃるので、はい、写真がとっても綺麗なんです、はい、なのでそのご自慢の写真を持ってきて、はい、どうだって言って見せると、もうおーっていう感じで、これで
例えばどんな写真ですね、祇園祭りの、はい、写真とか、はい、例えばそのうちのところにその弓矢町というところがあるんですけど、もともとそこは、ま、祇園祭りで、はい、時に甲冑をね、街の中で披露されるんですよ、
はい、
店頭でね、
はい、
でそんなところの写真とか撮ってあげたら、やっぱりすごいっていう
面白がります、ね、写真が綺麗なんですよ、本当にもうね、感動されますよね。
2時間の枠内にその私たち京都人あるいは日本人が小学校や中学校で習った歴史とか、なんぼ勉強けれども刷り込まれてる部分はありますよね、
うん、
そういう知識がない外国の方に説明をするというご苦労が、ひしひしと伝わってまいります。うん、ところがやっぱり他にないディープなツアーだという評判が立ってるみたいですね。
立ってますか？立ってると嬉しいんですけど、はい、そういう小野さんすごい自分がお暮らしになっている町のことを好きだし、うん、面白いと思って暮らしてあるんですね、うん、そういう方が、まあ、普通にフラッとこう来られた外国人の方とそういう方が出会う確率ってそうそうないと思うんです、はい、そういう場をまず提供しまして、うん、その場を楽しんでいただくのももちろんなんですけど、うん、その後その街を好きになってもらうとか、うん、交流が生まれるだとか、うん、次の世代になってもその街にやってくるだとか、うん、何かその京都の街にいい影響が生まれることがこのツアーの目的であって て、はいはい、あのただツアーをやるっていうものではなくて、それが入り口であるっていうのがすごい、はいはい、思っているところです。
あの小野さんの、小野先生のご自宅は、確かゲストハウスもなさってたように聞きそうですが、
今年からやり始めました。
それも、うん、その新しいあのディープエスト京都ツアーを始められて、
はい、
その後
そうです
ご自身の住まいをあの住み開くというか開いていかれる過程にあると、
うんうん、そうですね。僕はもうどんどんもう見ていただきたい、
はい、
京町屋というものをやっぱり外国の人にも見ていただきたい、うん、でそれの一つの一環として宿屋もやりたいという。
大家さん、あの京都市景観まちづくりセンターとしては、はい、こういう方の存在はあのめちゃくちゃ嬉しいんちゃいます。
いや本当に本当にとっても嬉しくって、多分町人と小野さんの関わりの最初は町や周囲者居住者の集いが入り口だったのかなと思うんですけれども、いろんな人との出会いであったりとかチャンスを確実にこう自分のネットワークに広げていかれて、素晴らしい町づくり人、本当に頼もしい存在です。
ですよね、
はい、
そして、ディープエスト京都 その成り立ちから今、そしてこの次目指していかれる、あるいは現在進行形の部分を、はい、そのツアーのエリアを少し広げたり、はい、ツアーガイドさんを少し増やしたり、
はい、
という方向を目指してられるんですか？
そうですね、これは 100% ボランティアではないくって、はい、やっぱりあのいただいた参加費でガイド料をお支払いしたり、そういうふうにしてあの自律的にあの活動できるといいなと思ってますので。
大事ですよね、
はい、そのためにはたくさんのコースを、まあ、目標にしていくこと、
はい
はい、いろんな小野さんのようなあの街を愛する人にたくさん出会っていくこと、
うん、
はい、それを、まあ、私たちで少しずつ広げていけたらなと思ってます。
登録費といいますか、会費はおいくらぐらいに設定されてましたでしょうか？
参加費は1人3000円です。ツアーへの参加費
手頃じゃないですか、はい、
そうですか、
うん、そうであるといいですね、
はい、
ただ本当に内容が満載なので、はい、本当にあの参加された方は本当にご満足されて帰ってかれましたね、
はい、ディープエスト京都のホームページであるだとか、うん、フェイスブックページだとか、
はい、
ぜひご覧ください。
あ、はい、
小野先生が居合抜いてられる映像も入ってますし、うん、どんなところを訪ね歩いてられるかと、ね、いうようなこともそちらで少し詳しめに、はい、
今後の展開なども書いてありますので、
でね、さっき思ったんですけども外国人向けですよね、
うん、
でも私たちが参加させていただいてもごっつ面白いんちゃうかな、
大変面白いです
という気が、はい、実はしております、うん、というのも先ほども申し上げましたけれども、私あんまり外国得意じゃなくて行ったことないですけども、たまに行きますと日本人として自分のどうですかね、根なし癖性というか日本のことは本当にあんまり実は分かってなかったかもしれないって突きつけられたりした記憶があります。で私たちの子供たちの世代もなんか昔の歴史の日本史の授業とか思い出すと近世とか近代から行けばいいのに弥生時代とかあっちの方から来て最後の方時間切れで終わってたみたいな、あんなんもちゃんと勉強できてへんなという記憶がものすごく私の中にあって、でも外国の方々とそういうエッセンスを英語に変換したエッセンスで学ぶっていうチャンスがあったら素敵だろうななんて思います。
ありがとうございます。
ですから外国人向けとなってますけども京都人が参加して何が悪いねんという話もあるんですよね。
ええ、もちろんそうです
ね、はい、素敵だと思います。今後の展開だとか、はい、スケジュール的に近々あることを教えていただけませんでしょうか？
はい、今年からザ・ディープエスト京都ツアー実行委員会主催ということで9月から月2回定期開催を行います、
はい、
曜日は第2第4水曜日、 1時から3時、1時に清水五条駅、京阪、はい、清水五条駅の4番出口を出たところに集合ということになっています、はい、またあのご予約していただいたしただ方が確実ですので、前日の9時までにあのフェイスブックでも上げてますので、そちらをご覧いただければあのアクセスしていただけるかなと思います。お一人3000円、はい、この月2回のコースはあの今後継続的に進めていきますし、新しいコースが出来上がりましたらまたその都度皆さんにお知らせできるようにしていきたいと思ってます、はい、
あのリスナーの皆さんお気になっていかがでしたでしょうか。ザ・ディープエスト京都ツアーの皆さん、非常に地道にあの我が町京都の京都人の暮らしを世界に伝えるには、こういうベタなアナログな方法も縁違うという、発想で動いておられます、このディープエスト京都の方々以外にも、この頃町を自分の足で歩いてみよういう形で、京都を知ろう、我が町を知ろうと全国的に、多くのプログラムが動いています。あのこれはやっぱり私たちの足元をもう一回固めて、で多分この小野先生とか山口さんたちのこういうツアーに参加するたりすると、私は京都のことをより好きになったり、私たちの町をより誇りに思ったりというのが、少しあの首から上じゃなくてお腹から下で好きになれるかもしれないなぁなんて、あのそんな気がいたします。ですからあのこの動きは非常に同時多発的にあの注目を押されている動きの一つだと、あの実は思ってるんです。あの都市計画学会とかそんなところでも注目している人もおられるし、実は先々月のこのまちづくりちょびっと推進室のゲストも、あの芸術家の立場で六原学区付近をありの目で、あるいは街歩き、芸術家の視線で歩こうという、そういう人たちがおられた、えらい偶然でしたね。
はい、あのマカツーさん、はい、あの小野さんも一緒によくイベントをマカツー
造形大 の、 あの怖い顔をした関本先生、うん、頭突きが強そう。ね、あの関本先生、マカスさんたちとも連携されてるんですか。
はい、
あの京都の街づくり人の皆さんはこのようにいろんなところで手を結び足を結びなさっておられます、ということで、あまり上手なまとめになりませんでしたけど、まだ少しお時間がありますので、もうお一言ずつどうですか。山口さん、はい、言い残したことないですか。
外国の方に京都の街に来ていただいて、観光寺社だけではない良さを知っていただくという意味で、この活動は大変意味のあるものだと思います。ぜひ日本人の方も外国の方も来ていただけたらいいなと思っております。
はい、親分
そうですね、またガイドしたいっていう方ももしよければアクセスしていただければと思います。
はい、改めて京都好きになってください。
はい、大家さん時間切れなんで最後もう閉じちゃいますね。
はい、
本当に終わりになっちゃいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ザ・ディープエスト京都ツアー、ぜひ覚えておいてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。